今日この場に、立たせていただくにあたり、神様からの御言葉を正確に取り継がせていただきたいと思いますけれども、語る者のその愚かな言葉ではなくて、その神様の御心を知ってくださることができるように祈っています。私たちは、今まで何度かこの日曜礼拝でも学んできていますように、私たちに与えられた神様の恵みというものを神様に感謝し、そしてそれを喜んでいるものです。私たちに与えられた救い、そしてその救いは神様との和解によって私たちに与えられました。その和解は御子イエス様が十字架上で死んでくださったことによって、聖なる神様との私たちの和解が成り立ちました。そしてその救いというものを神様は単に私たちに与えられるだけではなく、永遠に私たちを子供として迎えてくださるという約束が与えられています。そして約束はその守りの約束だけではなくて、私たちが常に神様の姿に向かって、イエス様の姿に向かって成長させられ続けるというそのような聖化の約束、そしてついにはイエス様と同じ栄光の体を与えられて天に迎え入れられるという栄華の約束、そのような希望を持って私たちはこの世を歩むことができるようになっています。またその過程にあっては、御霊が私たちの中に内住として与えられて、その御霊によって私たちがいろいろな賜物をいただき、互いに使い合うことによって、この教会をイエス様の体であるこの教会を立て上げ、そして共に成長して、ついには霊的な完全に大人になってイエス様の御丈に達するというところまで約束されています。そして私たちはその御子と御父なる神様との間の交わりに入れられて、そしてその交わりを喜びながら天に向かって進んでいくと、このようなことが御言葉に書かれています。私たちはすでにそのようなことを知っているのです。知っているんですけれども、その知っているの中には2つの意味があると思います。一つは御言葉に書かれている文字通りの理解、あるいはその理解には文字通りであってもいろいろな程度があって、ある人はただ関連なく一つ一つのことを知識として知っているだけかもしれませんし、ある人はそれらの間の関連性というのを具体的に理解しているかもしれません。しかしその知るということの中には、本当にその私たちがその御言葉を実践する中にあって、神様の実際の姿というのを体験し、どのような神様であるかということを確信を持って知るという知るもあるということがわかります。今日はメッセージのタイトルとして、クリスチャンの喜びの本質というタイトルをつけましたけれども、結論から言いますと、このクリスチャンの喜びの本質というのは神ご自身であるということだと思います。そのことについては、今日このヨハネの一章の一節から五節のところから、その神様の在り方について見ていく中で具体的に説明していこうと思います。このヨハネの福音書というのは他の三つの教官福音書とは違いまして、イエスの生涯について世の始まりから記述しています。世の始まりということは、つまりイエスがその世の始まりのところからすでに存在されていたということを意味しています。そしてヨハネは召されてから長い間、老年に至るまでこのイエスに付き従い、そしてその中でこのイエス・キリストという人物を見てきた中で、彼の結論としてこの方の生涯を描くとすれば、創造の始めから描かなくてはいけないという結論に達したということがわかります。ヨハネのこの手紙はですね、福音書はですね、紀元の80年頃から90年頃にかけて、かなり他の福音書、3つの福音書よりは 時代が下った時代に書かれています。したがってその中にはヨハネの信仰の集大成としての深い思想が含まれていて、この子なる神キリストについての非常に重要なことをこのヨハネの一章の最初のところ、このプロローグのところでも見ることができます。それでは一章の一節から五節までお読みしたいと思います。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。以上のところです。それでは一節一節見ていきたいと思います。まず一節ですが、ここはまとめると神なるキリストということを述べているわけです。はじめにありますが、このはじめには創世記の一章一節のはじめに神が天と地を創造したのはじめにと対応する言葉でありまして、創造のはじめに最初にという意味になります。で、言葉があった、この言葉については後で説明しますけれども、イエス・キリストのことを指しているというのはご存知の方も多いかと思います。つまり子なる神は天地創造よりも前から存在していた。つまりこのことをもっても子なる神の神性、神様としての性質が明らかになっていると言えます。そしてこの言葉という用語がありますけれども、この言葉というのはギリシャ語ではロゴスという言葉が使われています。このロゴスという言葉、今私たちには非常に耳慣れない言葉なんですけれども、学校であるいは大学で哲学などの授業を取った方には、もしかしたら少し教えられたかもしれませんけれども、意味としましては心の中にある考え、そしてまた話された言葉という大きく2つの意味があります。心の中にある考えと実際その考えが口から発せられてなった言葉という2つの意味があります。これを聖書的に捉えますと、神様の御旨であり、そしてまた神様が語られた御言葉であるというふうに取ることができます。ヨハネがこのロゴスという言葉をここに使った背景について、その言葉の歴史的変化を見ていくというのは、神がヨハネを通して霊感されたこの言葉が当時どういう意味を持っていたのかということを知ることによって、私たちにこの言葉に対する理解を与えてくれます。それで少しレジュメには、その歴史的変化ということでロゴスの意味について書いています。まずこのロゴスという言葉ですが、ミュートスという言葉の反義語、反対語になっていまして、ロゴスの方は論証や理性、そしてミュートスの方は神話や空想といった意味があります。またエペソの哲学者であったヘラクレイトスが世界の根源原理という意味で用いたことも知られています。そしてその時代にあったギリシャの哲学者の一派であるストア派の人たちは、これは世界を合目的的に支配する原理として考えました。ここでこの合目的的っていうのは少し難しい言葉なので説明しますと、すべての作られたもの、この世界の中にある作られたものや作られた仕組み、世の中の摂理というのはですね、一つの目的を持っていると。例えばここに椅子というものがあったとしたら、それは座るために作られている。例えば雨が降ったとしたら、それはこの地上を潤し、そしてまたその植物を繁殖させるためにあるというふうに、その目的を見て取ることができます。このように世界の成り立ちや、そして今それが起こっている、そこに起こっているいろいろな現象というのは、その目的を設定することによってよりよく理解されるという意味で、その世界を 合目的に的に支配するそのような原理のことを彼らはロゴスと呼びました。目的があるということはその中に何らかの意思が働いているということになります。この意思のことを彼らは神と言いました。この異教の世界の中で自然崇拝の神、その神の中で一つの要素としてはその神が人格を持っておられるということです。人格を持つということはそこで何らかの意思を持っているということです。ですからそのような類似性からその哲学者たちはこの世界の原理のことを神と同一視しました。当然それは彼らの考えた神であって私たちが聖書から教えられている神とはまた違います。ですが用語としては神というふうな範疇に入るものとして彼らは理解していました。で以上はギリシャの世界つまりヘレニズムの原理の中で考えられたロコスという言葉ですけれども当時そのヘレニズムと相対する考え方文化としてヘブライズムというのがありました。これはユダヤ人たちが歴史的に神様から与えられた律法をもとにいろいろな世界観や価値観を形成してその考えの中での捉えられるロゴスということなんですけれども72訳聖書というのがありましてこれは紀元前の3世紀から1世紀にかけて72人の人なんですけどが代表者となってというか翻訳者となって長い時間をかけてその旧約聖書をギリシャ語に翻訳しました。でその中では旧約聖書のヘブライ語でヘブル語でダバールと呼ばれているその言葉がこのロゴスというふうに訳されています。ですからこのギリシャの世界だけではなくてユダヤの世界においてもこの72訳聖書を通してロゴスという言葉はかなり一般的になっていたと考えられます。それから少し時代が下りましてヘレニズム時代ですね。そのギリシャの文化がもっとその東洋の文化と融合していろいろな哲学や自然科学も含めた発展を遂げた時代そういう時代になりますと今度はそのロゴスという言葉は世界を定める断りというふうに理解されました。こういった時代の中にあってちょうど紀元0年 BC の15年ぐらいからこの紀元0年ぐらいの間の哲学者であったアレキサンドリアのフィロンという人がいますがこの人はストア派哲学の影響を受けながら自身ユダヤ人であったので旧約聖書の解釈をそのストア派哲学の教義に基づいて行いました。これがそのヘレニズム世界とヘブライズム世界の間の橋渡しになるのでこのフィロンという人のロゴスの用い方について見るのが最もこのヨハネの時代のロゴスという言葉に対する人々の理解を知る上で参考になるかと思ってそこに挙げています。この人はその旧約聖書の仲介解釈をやったのでその例を出しました。例えば剣という言葉これをフィロンはロゴスと同じものだとして論じています。その剣という言葉が旧約聖書に出てくる場所として2つ例を挙げました。一つは創世記の3章24節こうして神はエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。ここでフィロンはこの剣がロゴスの働きであってそれは神の慈愛と主権が調和するそのような働きを表しているというふうに解釈しました。命の木に至る道を守るためにそこにケルビムと炎の剣を置かれたということなんですけれども当然人間に対する神の裁きということもあるんですけれどもその裁きの部分が神の主権であってそしてその裁きを与えながらも神は 人間に対するその子の救いの計画というのを持っておられたわけで、そのようなことを調和する働きとして、まあ、ロゴス、この炎の剣というのが書かれているというふうに彼は解釈しています。また民数記22章の29節のところ、バラムという預言者が言いましたが、バラクという、王がですね、バラムに対してイスラエルに対して偽の預言をするように、強要しましたけれども、バラムの方も神の預言者でありながらそれを断ることなく、その預言をしようというふうに動いていったときに、神様の使いが彼の前に現れて、そして彼が乗っていたロバはそれを恐れて、道から外れたと。そして、そのバラムとロバは、争いをするわけですけれども、そこで、バラムは私が剣を持っていたら、あなたを殺したであろうにみたいなことを言うわけですね。そうすると、そこでですね、ロバはですね、その、バラムに対して、あなたは預言者でありながら、そういう間違った行いをするのかみたいなことを言うことになって、でそこでその剣っていうのが結局、神様の御心ということとイコールになって、で、バラムはその剣を持っていなかったというのが、つまりバラムは預言者でありながら神様の御心を正しく理解していなかった、つまり偽の預言をするということに対する罪の意識が薄かったということを表しているのだというふうに解釈しています。でこのように、この福音書が書かれた紀元90年頃にはロゴスの意味がこういう哲学的背景を持って理解されていたと同時に、その哲学的背景の中で、その神様、私たちが持っている神様像の近いところ、少し違うんですけれども近いところまでは行っていたという状況を見ることができます。しかしヨハネはこのロゴスを単なる世界の原理や神と世界との仲介者という意味ではなくて、神の御子キリストとしてという意味でこの福音書の中で用いています。同じヨハネの著作による黙示録の19章の13節には神の言葉ということでキリストのことが描かれています。こうしてこの言葉が御子キリストを表すということで、この一章一節の次の言葉は、次の表現は、言葉は神と共にあったということになっています。言葉は神と共にあったんですけれども、この共にという言葉がプロスというギリシャ語の前置詞です。で、このプロスというのはギリシャ語においては2つの意味があって、まず一つは運動や行為の方向、二つ目は、親しい交わりの中にあるっていう意味があります。で、古典的なギリシャ語の意味では一番の意味がほとんど主流なんですけれども、まれに何々と親しい交わりの中にあるという使われ方もあって、例えばマルコの6章3節でそのような意味で使われています。そこの意味にとる、そのような意味にとるとすると、この、フロストンテオスという神様と共にあるっていうのは、神様と父なる神と親しい交わりの中にあったっていうふうな意味になります。で、そのような神様と子なる神様との、この共通性といいますか、交わりということを持って、この言葉という方がですね、神であったということをここでも説明しています。そして次の表現ですけれども、言葉は神であったというふうに書かれています。日本語では言葉は神になっていますけれども、元の語順は神であるその言葉はというふうに、神という言葉が文頭に来て、そこを強調されるような表現になっています。で、もう一つ大事なこと、ちょっとその、ロゴスには関心がないので、ロゴスはロゴス、ミスプリというかちょっと間違って書いてまして、実は神ですね、 神には、神という言葉には監視がないです。言葉は神であったの、その神には監視がないっていうことです。で、監視がなかったらどういう意味になるのかっていうと、一人の神であったではなくて、言葉、ロゴスは神の本質を持つ何らかのものであったというような漠然とした意味になるんですね。もし逆にそこに監視がついていたとしたら、ロゴスが一人の神であって他に神はいないという意味になるんですけれども、実際には、教理的に言うと父なる神も、御霊も神様なので、それはおかしいわけですね。で、そこでは、神の本質を持つものということで、このロゴスなる神は第二位格の御子なる神であるということを表しています。そしてその神の本質を持つものということがどういう意味になるかというと、このロゴスで表されている御子という方と、それから、父なる神、御父とは違う人格であるけれども本質において等しいという意味になります。同じような、その意味を指示する箇所というのが、例えばヨハネの 10-30 や 14-9 に、御子と御父は一つですというようなことが、同じ意味が表されています。そしてまた、この出会ったという動詞なんですけれども、神であったの、言葉を神であったの、であったですけど、これが未完了過去形ということで、どういう意味になるかというと、ロゴスはそのすでに旧約時代において働かれていたというその過去のことを暗示しているわけです。で、ロゴスは神であったというその現在の状況とともに、そのロゴスについてその未完了過去を使うことによって、旧約時代においてのそのロゴスの働きということを暗示する表現になっています。旧約聖書の中には、受肉前のロゴス、つまりイエス・キリストが神の使いという形で人々に働く様子っていうのが多数書かれています。それはこのロゴスが単に言葉という意味ではなく、単に神様のご意志というそういう抽象的なものではなく、具体的に人々に働かれた人格という意味で書かれています。例えばどういうのがあるかというと、創世記の16章の7から14のところ、これはサライの女奴隷であったハガルが、子供を宿したときに、サライに対して、横柄な態度を取ったということで、それに怒ったサライがですね、ハガルに冷たい仕打ちをしたと。で、それを嫌がったハガルが、サライの元から逃亡するという話がありますけれども、そのところに神様の使いが現れて、あなたはやってることは正しくないと。あなたはサライの女奴隷として、召されたんだから、彼女のとこに帰り、そして身を低くしなさいというふうに教える場面が出てきます。このように神様はその自分の御心を、旧約聖書の中でいう律法の御言葉だけではなくて、具体的な働きかけを通して各個人に働いておられる様子があります。他にもアブラハムにがイサクを捧げようとしたときに彼を止めたり、ヤコブに故郷に帰るように命じられた場面であるとか、燃える芝の炎の中に現れられてモーセに語った神の使いとか、その他にもそこに書いてますようないろいろな場面で、神様に忠実なしもべにとって神様の御心を示すために、具体的な人間としての人格としての姿を見せて、そのロゴスは人々に働かれたというところを見ることができます。旧約では神様の御旨について、それを表すために知恵という言葉が多数回出てきます。神様は律法により御心、何が神様に喜ばれることなのかということを表されましたけれども、それが知恵と考えられるんですけれども、 その知恵という言葉は、ここで見るとほぼこのロゴスと同じ意味だと考えられます。しかしその知恵ないしは、ロゴスという言葉はですね、単に神様の言葉、神に書かれた言葉、意思に書かれた言葉だけではなくて、実際に人格としても神様の使いとして信じる人に現れて働かれたということが旧約で書かれています。私たちも単にその知恵が人を賢くするものではなくて、それが実際に神様に喜ばれることであるということを今は知っています。ですから私たちはそのロゴスとか知恵とかいうものによって日常生活の中で実際の歩みの中での導きを与えられ、そしてそれに従うことができる、そのような存在がロゴスであるということができます。以上、神としてのロゴス、言葉の説明であったわけですけれども、2節になりますとこの方が神と共におられたという説明が出てきます。この共にというのは一節と全く同じプロスという言葉で、神との親しい交わりの中にあるということなんですけれども、ここでその交わりのそれがどんなものであったかということを見るために箴言の8章の27から30節を開けてみたいと思います。皆さん聖書の箴言8章27から30をお開けください。お読みしたいと思います。27節、神が天を固く立て深淵の表に円を描かれたとき、私はそこにいた。神が上の方に大空を固め、深淵の源を固く定め、海にその境界を置き、水がその境を越えないようにし、地のもといを定められたとき、私は神の傍らでこれを組み立てるものであった。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみ、神の地、この世界で楽しみ、人の子らを喜んだ。これは明らかに創造の場面なんですけれども、その中でこの語り手である巫女なるロゴスがどのように神様との関係を喜んでいたのかというところが最後の2節のところに書かれています。私は毎日喜び、いつも見舞いで楽しみとありますし、31節では人の子らを喜んだというふうに、巫女が神様として神としてその被造物である人間のその喜びというのを共有している状況が見て取ることができます。でここで分かるのは、神と共にというふうに書かれているこの状況が巫女にとっていかに好ましくまた楽しいものであったのかというところを私たちは忘れてはなりません。それはこの巫女が最終的には神様の御心に従ってその神様との交わりを捨て、そしてこの世に来られて私たちのために犠牲になったということを知るからです。神と共にある祝福を捨てられたその御子キリストのその愛というのは、人間に理解可能不能なその愛とその謙遜を示していることがわかるからです。しかもその目的はその同じ祝福を私たち信じる者に与えるためであったということを私たちは知っているからです。この御子と御父の交わりが究極的には私たちが神様から約束されている交わり、道上及び御子のキリストとの交わりと同じものであるということは、第一ヨハネの一章三節に、私たちの交わりとは道上及び御子イエスキリストとの交わりですというところに示されています。このように神と共なるキリストということは、私たちにキリストの神性、神である性質ということを 教えるだけではなくて、このキリストの私たちに対する愛、そしてまたその犠牲の大きさということをしっかりと理解させるものとなっています。ヨハネの福音書の方に戻りますけれども、次に一章の三節では、この御子キリストの創造主、創造に関する関係性ということを述べています。御子キリストの創造への関わりについては、コロサイのところでも同じように述べられていますけれども、直接的にこの創造の技に関わったということでは、ここでも同じように、すべてのものはという万物の創造の表現からも分かりますように、そのように御子は直接的に創造に関わっています。で、作られたという言葉ありますけれども、作られたというのはもう不定過去形ということで、その過去の事象がもう終わっていると、要するに過去のある時点でその創造という技があったよということを意味しているわけであって、すべてのもの、作られたすべてのものはそのことによって創造の技によって存在することになったという過去への言及です。で、後でそれを今説明している意味としては、同じ作られたものでも、この作られたものでこの方によらずできたものは一つもないという二つ目の文章、ここでの作られたとは、時制が違うからです。つまり、作られたものは、すべてこの方によって作られたという、過去の事象をただ説明するのと、それから、私たちの周りにある被造物を見るときにという現在の視点から見るっていうのが、ちょっと違う、表現になっているからです。いずれにしましても、この光、命というところが、この創造の中には、創世記の中にも出てきます。神は、一章一節でもありますように、光をあれと仰せられた、すると光ができた。このようにまず光を創造され、その後から、命あるものを創造されていることがわかります。そしてその創造の技を見るときに、私たちは神が、義務的に、またルーチン的にそういうものを創造したのではなくて、その創造の技全体から神が非常に創造的な本性を持った方であるということを見ることができます。このことは神様によって与えられる光と命、四節五節の中に出てくるこの光と命ということについてのヒントを与えてくれるから、ここで説明しています。で、先ほども言いましたように、この3節の後半については、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないっていうのは、作られたものというのを見てみると、それが、御子によって作られたという、今の状況を見たときに、それが、過去への思いを、彷彿とさせるものであるという視点で著者は書いているので、これは完了形で書かれています。現在の状況が過去に遡られていると、そういう見方になっています。で、以上のところで、その御子の創造への関わりというのが見えたわけですけれども、先ほども申しました通り、この創造の中にはですね、命と光というのが非常に重要な要素として働いています。それで4節は、その命と光という視点から、実際神様がどのように私たちに働いているのかというところを明らかにしてくれます。4節のところでは、この方に命があったとあります。命という言葉、考えてみますと、辞書的な意味で息があるとか活力があるとか生きて動くなどの意味があります。ここでは特に神様から来る命、霊的命のことと意味することがわかるんですけれども、それがあったというのは、未完了過去形で、そういった命が継続して御子の中にあるということを意味しています。それがこの方に命があったという意味です。すべてのものが神様のご意志によって、御子によって創造されたゆえに、 その命の働きというのは神様によって強められることができます。ヨハネの福音書の中に語られているイエスの奇跡、それは私たちに対して人間本来あるべき姿、肉体的にも霊的にも戻すことができる神様のその創造の力というのを認識するようにということで書かれているわけです。そこに箇所を挙げておきましたけれども、それが神様が私たちに与えられる命という意味です。私たちが神様にとどまっているとき、ヨハネの15章の4節にありますように、私たちがイエス・キリストとつながっていて、そして御言葉にとどまっているときに実を結ぶことができるというのは、私たちの中にあるその本来的な命が超自然的な神様の力によって強められることができるということです。そして神様と個人的関係を保ち御言葉に忠実に生きるときに、私たちは御霊の実を得ることもできます。でそのことが私たちをキリストに似たものとし、また、状況によらない平安や喜び、神様の平安や喜びを得ることができるということです。で反面、そういった命を私たちがもし得ていないとしたらどうでしょうか。それは私たちに物質的な命っていうのはあったとしても、それは死とか滅びであって、神様との関係の修復やそれをもたらす贖いによる和解がもしなかったとしたら、私たちはその命を永遠に持つことはできません。永遠の命という表現がこのヨハネの福音書には多数回出てきますけれども、それはそういったことを説明するためになされていると考えられます。また霊的な命、永遠に続くもの、そういったものはその源泉が命を創造した神様ですから、人間の命、これはやがて朽ちるものであって、私たちはそれにこだわっていても仕方がないということも同時に考えつくことができます。自分の命を守ろうとする者はそれを失いという、そういうところがありますけれども、そのように私たちは肉体の命だけ持っていても仕方がないのだということを悟る必要があります。命の何々という表現はヨハネの黙示録の中で多く出てきます。そこにいっぱい箇所を書いていましたけれども、こういった命の書とか命の木とか命の水という表現は、それらが神様を信じた人に与えられる神様の祝福という意味で用いられていることを私たちは見ることができます。ですが私たちはそういったことをたくさん読むんですけれども、実際私たちに与えられているこの喜びの源泉が神様にあるということを十分感じているでしょうか。感じているというのは感情で感じるという意味ではなくて、先ほど知っているにはいくつかの段階があるということを少し申し上げましたけれども、実際その喜びの源泉が神様であるということを十分認識しているでしょうかという意味です。実のところそれはどうかなという方もおられるかと思います。しかしそれを私たちが感じていない限り、神様に働かれた霊的な命というのは私たちの中では本物になっていないということがわかると思います。次にこの命とほぼ同じ意味として光という言葉が使われています。4節の後半に、この命は人の光であったと書かれています。人のというのは、人にとってのという意味で、その光が人間にとって光のようなものであるという意味です。光は、分け隔てなくまっすぐ進むとか、それゆえに闇とか影を、照らし分けている。そしてまた、それが当たっている全体は明るく照らされて、細かいところまでよく判別できるようにする。そしてまた、照らして温めるというふうなこともできますので、神様の本質である神様の主権とか全能、そしてまた清さや知恵や愛や真実などを比喩的に表しているわけです。神様の聖書の中では真実と愛を光、そしてまたその反対の人間と人間の世の罪と憎悪というのを闇というふうに 表していることが聖書の中ではわかります。そしてこの命というのは今も人にとって光であるということで、ここは未完了過去という時世が使われています。ですから御子は生きて働く言葉であって命であり光であるとまとめることができます。で、後で出てきますけれども、闇の中に光は姿を表すんですけれども、逆に闇があることによって光を消すことはできないというのは、その光の性質を考えれば容易に分かることです。そしてまた輝いているというのは、今もこの闇の世の中での光が一筋の光として私たちクリスチャンには光り続けているということで現在形が使われています。そして最後、打ち勝たなかったという言葉ですけれども、これはすでに結果が確定しているという意味の時世が使われていまして、でその意味自体はですね、消す滅ぼすと理解する所有すると2つの意味があります。でもし一番の意味にとるとしたら、この聖書にあるように闇はこれに打ち勝たなかったということで、その闇の勢力が光の勢力に対して劣勢であったというような意味になるんですけれども、もし理解するとか所有するという意味にとったとしたら、その闇に属する人は光の値打ちを理解することができなかったと、信じない人は神と共なる歩みの祝福を理解できないということが、しかもそれが確定しているという意味になります。この考え方を解釈をサポートすることとして、10節の後半、要はこの方を知らなかったとか、11節の後半、ご自分の民は受け入れなかったとか、3章19節で光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛したというふうにのように、それを支持する箇所はこのヨハネの中にもたくさんあります。なのでここではそういう解釈ではないかと考えています。私たちはしかしこういう光や言葉というのはなぜ喜ぶんでしょうか。最初に疑問に戻ります。クリスチャンとしてその喜びの源泉っていうのはどういうことでしょうか。つまり私たちがこのように神様のことを、今このヨハネが述べてくれたことを十分知ることにより、それを先ほども言いましたけれども、単に知識としてはではなく、実際に私たちの体験として知るときに、この神様を愛するようになるということです。私たちが喜ぶというときに、その喜びの源泉にはいろいろありますけれども、少なくともその喜んでいる対象を好きでないといけないと思います。ある状況が好きである、である人が好きである、あることが好きであるときに私たちは喜ぶんだと思います。でこの場合に適用すると、私たちがその神様ご自身をもし喜んでいないとしたら、私たちは本当に喜べているんでしょうか。神様ご自身ということは、神様のご意志、神様の御旨、そして神様の計らい、私たちが生活している信仰生活を送っている状況の中には、日々いろいろなロークや、そしてまた人との軋轢、いろんなことがあるわけです。ただそういったことがすべてその神様の支配下にあると考えた場合に、その神様の計らいを私たちは本当にアーメンと言って受け入れていることができているでしょうか。ある時は疑いながら、なぜだか分かりません神様、でも私は神様がそう言われるならそうですという受け身的な対応、反応になっていないでしょうか。私たちが本当に喜ぶためには、神様がなさっていることを十分に信頼し、そしてその信頼のためには、神様がどういう方であるかということをこのヨハネが語っているように、私たちが経験的に知り、そしてそれを本当に愛することによって喜ばなくてはいけないわけです。ですからそれを適用として考えた場合に、3つの側面から考えてみました。まず1つは証ということです。今私たちはこのロゴスというのを単なる言葉ではなくて、生きて私たち人間に働く実体だ、人格だということを学びました。 私たちが語るべき福音とは単なる神様のメッセージではありません。もちろんその私たちのために死んでよみがえられたイエスの十字架のことは含むんですけれども、それをインフォメーションとして情報として伝えたからといって私たちが語れるべきことは半分しか語られていません。それよりもと言いますか、それに加えて神様がこの愛する世を堕落から救うために世に使わされた御子が身をもって表されている神様ご自身のご性質やその言葉やその技や人格、それを私たちは伝える必要があるんです。そしたらそれをどういうふうにして伝えるのかということになりますけれども、それは私たち自身を通してキリストの似姿を明かししなくてはいけないということになります。それは最後のところ言いますけれども、霊的成長が必要なことだということになるわけです。また私たちが覚えておかなくてはいけないのは、他人の必要に心を配ること。私たちは救いを得ているんですけれども、人間全体の必要として救われることというのがどうしても必要だということを常に覚えることが必要です。神様は罪を見過ごすことがおできにならない方であります。そのような清い神様との和解が人間にとって最終的な幸せであり喜びであるということを私たち知ってるんですから、それを人々の最も大きな必要と考える必要があります。そしてそれを実感する必要があります。そして神様はそのような人全ての人が神様に従順になることを望んでおられるということも知っておく必要があります。また最後に、先ほど言いましたけど、じゃあその霊的成長はどうやってやるのかということなんですけれども、これは、与えられている御言葉が光となって私たちに神様に対する理解を与え、そしてその与えられている命が私たちにそれを実践する力を与え、そのようになるわけですから、その源が御子キリストであるということを忘れるといけないし、私たちが神から来ない光や命によってそれをやろうとなそうとするときに、それは無理な話なわけです。ですから常にこの御子キリストがどのような命を持っておられ、どのような光を私たちにくださるのかということを御言葉からしっかりと把握して、そのことによってその確信の上に私たちは信仰生活を歩む必要があります。そして御言葉を通して神である御子キリストを知るということがクリスチャンの喜びの本質であるはずです。もし神御子キリストのその御旨を私たちが完全に同意することができたとしたら、私たちは真の意味で神を愛し、そしてその愛に基づいて信仰成長を遂げていくことができるということです。聖化という働きがありますけれども、これは言ってみれば神を知る知識、それも知恵として知る知識において成長することであり、そのことによって例えば具体的に言うと、人や状況に対する感情や思い、そういったのが正しくされ、そしてまた外面的な、そのことによって外面的な振る舞いや言葉がキリストに似たものになること、そういうことではないでしょうか。今週もまた新しい習慣が与えられていますけれども、今日このヨハネが教えてくれたことをもとにして、私たちもその神様を喜んで歩んでいきたいと思います。